おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日の話は
天平18年、はい、746年の6月21日にね、大友のやかもちは越中の神になるんですね。
ああはい、
ということでね、まあ、今回は大友のやかもちを少しお話ししていきたいと思います。はい、まあ、大友のやかもちは有名な歌人ですけれども、お父さんはですね、大友の旅人という、はい、まあ、軍人でもあり官僚でもあり、まあ、歌人でもあるっていうことですね。うん、
はい、
古代はですね、今のような政治家とか官僚とはちょっと違って、文学的な才能がなければ官僚にはまあ出世できなかったっていうことですね。うん、でそれがもうどんどん進みますと江戸時代みたいにですね、まあ、政治はしてなくって歌ばっかり読んでるみたいなことになるわけですけども、はい、まあ、あの奈良時代ってのは非常にその、まあ、中国の影響を受けながら、あのバランスの取れた官僚が多かったというふうに思います。
はい、
でやかもちですけれども、万葉集の編纂に関わる歌人として取り上げられることが多いですよね。
はい、
でもこの大友氏っていうのはですね、まあ、大和朝廷以来の武門の家柄なんですね。
はい、
もちろんその高級官僚として名を残すわけですけども、大友っていうのは大きな友ですね。はい、友部って言われてるあの集団を率いてですね、うん、朝廷のために奉仕する家っていうことなんですけれども、
はい、
あのもう一つですね、軍事を司るお家としては物の部氏っていうのが
ありますね。
はい、はい、で物の部氏はね、まあ、陸軍っていう感じなんですね。
はい、
陸軍。大友氏はですね、親衛隊とか、まあ、近衛兵っていう感じで、よりその天皇に近しい部門の家柄というふうになります。
はい、
まあ、江戸時代で言えばですね、普代の名門のですね、まあ、彦根の井伊家みたいな、
はいはいはい、
まあ、もう名門中の名門っていうね、はい、まあ、そういう家柄だったんですね。
ええ、
でも根拠地は奈良県の北部とか大阪の住吉あたりだったというふうにあの言われています。
はい、
でまあ、お父さんの大友の旅人はですね、728年に太宰府の長官として赴任します。
はい、
まあ、60歳過ぎてからの奈良時代の60歳ですからね、まあ、一種の左遷人事ではなかったかっていうようなことも言われていますけれども、
はい、
まあ、とにかく天平2年730年に、まあ、1月13日ですね、旅人がですね、有名なその梅花の宴っていうのをまあ行うわけですよね。
はい、
去年令和の新元号が定められた時に、まあ、万葉集から取られているっていうことで話題になりましたけども、
はい、
旅人のですねお家で行ったこの梅花の宴の中で出てくる序文の中にある言葉を取って、まあ、新元号、まあ、令和になったっていうふうに言われていますけど、
はい、
これはあの中国のですね門前から採用されたっていうのも研究者の間ではよく言われています。
はい、
さっき申し上げたようにね、当時の役人っていうのは非常に文化人なんですね。ですから梅を見ながらですね、でこれも中国の故事なんかに習いながら、なんだろう、日本でインデリの人たちがアフタヌーンティー楽しむみたいなもんかもしれませんけど、
はい、
まあ、そんなことやっとったわけですね。
ええ、
で、まあ、そこから取られたというふうに言われてるわけですけども、
はい、
でまあ、それはそうとしながらですね、やかもちですけども、やかもちさんは天平18年746年6月21日に越中の神になって、751年に小名護になって、
はい、
帰っちゃうわけですけども、うん、まあ、それ以降もですね、中央と地方を、まあ、行ったり来たりするわけですね。
ええ、
名門中の名門の貴族にしてはですね、地方の仕事も多いわけなんですけども、ただですね、大友のやかもちは全部でですね、万葉集の中に473首の歌を詠んでいるわけですけども、
はい、
まあ、万葉集の中でもちろん一番多いわけですけどもですね、うん、この富山にいた5年間にですね、まあ、223首も詠んでるわけなんですね。
はい、
まあ、彼の生涯で詠んだ歌の半分ぐらいは富山で詠んでいるっていうことで、まあ、そういう意味でもですね、この越中の土地がまあいかに重要な土地であるかということが分かると思うんですけど、まあ、あの詳しいことはですね、富山県には高岡万葉歴史館ね、
高岡
万葉歴史館というあの立派なところがあって、
はい、
まあそこの坂本館長とかですね、うん、まあ、新谷先生なんかはまあ万葉集の研究で非常に有名な方ですので、
はい、
まあ、そっちでゆっくり話聞いてもらったらと思いますけど、
はい、
まあ、とにかくですね、やかもちはこの越中に赴任したからこそ万葉集とこれだけの歌を詠めたということなんですね。
はい、
まあ暇だったんですよね。ただね、学問や芸術というのは暇、つまりその精神的に安定して深い思索にふけることができる時間がないと絶対できない、
うん、そうですね、
わけですね。
はい、
あのほら、富山県の観光ポスターは富山で休もうですよね。
はい、
いい仕事をするためには富山ゆっくりできる土地でないとダメ、
うんうん、
まさに富山で休もう、やかもちの頃から今まで続いていることだというふうに思いました。
はい、 もうすぐね週末来ますけれども、また週末休めるからゆっくり休んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。